遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。この収録当日ですね、なんと雨が降ってるんですよ。で、傘を忘れました。これちゃんと理由があって、僕が家を出てからその駅に着くまで、なんなら家出た瞬間そうだったんですけど、別に降ってなかったんですよ。晴れてて、で駅に着くまでも一切降ってなかったんですよ、最寄りの駅に着くまで。で駅に着いたらなんかやけに傘持ってる人多いなって思ったんです。でしかもその実際に電車に乗ったら、その床がちょっと濡れてて、ああなるほど、朝雨降ったんだなと思ったんですよ、その僕が家出る前に。でそのそうすれば、もちろん傘が濡れるんで、それが床まで伝っていくじゃないですか。で傘閉じてもっていうんで、そうだと思ったんです。でああだから僕より前にその家出た人はみんな傘持ってるんだなって思ったんですけど、この後降んのかなって思って、そこでようやっと天気予報を見たんですね。昼から雨降るって書いてあったんですよ。朝も降ったけどこれからまた降るのかって思って、でこの収録場の方の最寄りに着くじゃないですか。で降りたらちゃんと傘さしてる人がいたんで、降ってんのかなって思ったら、それは降ってましたね。そんなに強くなかったんでね、あんまり、で、かつ、僕もコートで着てきてるんで、コートっていうか、ベンチコートで着てきてるんで、フードかぶってきたんで、そこまで別に濡れちゃいないんですけど、強くならないといいなぁとはちょっと願ってますね。それまた、ザーザー降りの時に、家帰れないんで、歩って帰れないんで、そうなったらさすがに傘買いますけども、そう、ビニール傘をね。今ビニール傘かよりも普通に傘買った方が安くはないにしても、あんまり値段変わんないんでね、そんなにやりたくはないんですけども、帰るときにそりゃザーザー降りになってたらしょうがねえなと思って、観念して傘を買って帰りたいとは思います。なんで今日に限って、本当に出るときに天気予報確認しなかったんだろうなとはちょっと思うんですけども、そういうことがありますので、皆さんぜひ朝でね天気予報見逃したっていう方は、天気予報、今ネットで検索できるじゃないですか。なのでそれで検索してから家を出ましょう。という感じで、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半雑談いきましょう。最近ですね、お買い物がありまして、横浜の丸井に行ってきたんですよ。丸井に行ってきたっつっても、丸井すでに閉まっちゃってるんで、旧丸井っつったらいいんですけど、丸井そのものは一応閉まってはいるんですけど、7階と8階だけ営業継続してたんですね。7階にはカードショップと、あと駿河屋っていう二次元コンテンツ限定のリサイクルショップみたいなところと、あとガチャガチャのコーナーがあったかな、はやってて、8階にはプリティストアと、でポケセンと、ちっちゃいゲーセンとっていう感じで、そこだけ営業は継続してたっていう形になってました。それ事前の告知というか、それで知ってたんですけど、そんな中はちゃんとね、プリティストアでの方で、お買い物があって、よし覗いてみようっつって、覗きに行ったんですよ。そしたら面白かったのが、それこそその今言ったみたいに7階と8階しか営業してないんで、地下1階から、正確に言ったらもう地下2階からなんですけど、地下2階から6階まで、あと8階以降9階とか10階が駐車場とかになってるのかな、それは違うかな。でもその辺はもう本当に7階8階以外はもう完全に営業停止してて、中も多分ほぼほぼバラされてるのかな、ちょっとその辺わかんないんですけど、っていう形にはなってました。なんで面白かったのが、まずエレベーターに、地下2階からエレベーターだけは乗れるんですよ。で、スカイビルの方からちょっと遠回りしてめんどくさいんですけど、で、エレベーターのところまで着くとエレベーターすっかすかほとんど人いなかったし、そのエレベーター乗って本当7階か8階しか止まらないんで、要は 地下2階7階8階しかエレベーターも止まんないんですよ。あのね、すぐにそこに目的地までたどり着けるからすっげー楽だった快適なかなか今までこんなことなかったんでね、あのすっごい楽だなって思いましたね。で途中で人入ってくることも全然ないし、もう最初に本当に入った人が出てくか、あれ入ってくるか、あの入ってくるか出てくかっていうだけの話になってくるんで、すっげー快適でしたね。まあ、あの一応その買い物の予定があったのはプリティストアだけなんですけど、まあ7回も寄ってみようっつって7階もちらーって寄って、まあ特に変わりはなくで7階からまた降りていくんですけど、まあ快適めっちゃ快適。まあ多分もともと8階から降りてくる人いたかな。でもそれでもそんなに人数は多くはないんで、そのまま乗ってで下に着いたらめっちゃ人並んでたんで、あー危ねー、よかったもうちょっと早く来ててって思いましたねまあ7階8階には行けるっていうことで、やっぱりそれだけそこに行く人はまあいるにはいるんですよ、一定数ちゃんとね。でエレベーターそのものも 3つ分ある、3つ分あって確か全部稼働してたはずなんですけど、あれ1個稼働してなかったかな。まあでも1つか2つかは絶対使えるんで、そう、それを順番にね、使っていく形になっていくんじゃないかなと思います。丸井の後も結局なんか別の店が入ってきて、また1階から6階までとかが埋まっていくんだと思うんですけど、多分それになっても7階8階だけは変わらずになんか営業していくと思う。ていうかそうじゃなきゃ多分今のこの時点で7回8回継続してないはずなんで、っていう形になっていくと思うので、まあこれからもね、だいたいプリティストアしか使わないと思うんですけど横浜の丸井だと。ただまあそこに行くときにはまたていうか継続しててほしいなと、それの用事しかないけどそこはね継続しててほしいなと願っているところにあります。そんな感じでちょこっと行ってきたという話でした。あとね、ギャバンについてもちょっともうちょっと分かったことがあるんで、そこを続報としてねお話をしていきたいと思います。まあ前回ギャバンのお話した時に一個だけ間違ったことがあって、主人公の赤いギャバンはちゃんとギャバンインフィニティで合ってましたね。タイトルがそのままギャバンの主人公の名前になってました。僕激動っつったんですけど、激動ってあれですね、その時に使うエモルギアが激動っていうエモルギアなだけで、そう、主人公はギャバンインフィニティで合ってる、まあ、ドキレイジっていうのが変身するんですけど、で次に出会ったのがその別の惑星でね、惑星っていうか別の地球か、次元の地球で会ったのがギャバン武士道、さらにまた別の地球で出会ったのがギャバンルミナスっていうことで、各次元に各次元に一人ずつそのギャバンがいるっていうことらしいです。まあただ逆に言えばその次元そのものにはギャバンは一人しかいない、一人しか定められてないっていうことらしくって、でそんな中その主人公ドキレイジ、まあギャバンドキレイジがなのかギャバンインフィニティがなのかは分かんないんですけど、次元超越者という存在らしくって、この次元超越者っていう素質持ってる人だけがこうやってその次元を渡り歩けるっていう設定らしく、3話の終わりぐらいかなで明かされたのが、それ以外の人はやろうとすると消えるらしい、存在が消えてしまうらしい、どうやら。まあそれ辺に関してはまだ描写とかは特にないのでね、これからどうなっていくのか分かんないんですけども、でかつそのこの次元超越者っていうのが先天的なものなのか、もともと持ってる素質なのか、鍛錬積めば後天的にできるのかっていうのがさすがにこの辺が分かってないんですけど、まあその辺なんか明かされていったら面白いよなとは思いますね。それこそこの主人公のレイジ君がどういう過去があってみたいなのもまだ一応語られてないので、その辺も楽しみだなと思いますし、各次元に一人ずつギャバンがいるっていうところも、その次元でどんなギャバンに出会えるのか、そう、しかもそのギャバンやっぱりそれぞれの特性というかそれがあるんですよね。武士道だったらもう本当に、名前の通り武士みたいな、まあ、剣を使っていく、かつ、まあ、二刀流でやるんですよ。一応ギャバンインフィニティはですね、銃も剣も使えるっていう形なんですが、武士道はもう本当に二刀流で剣のみっていうのがやってて、ルミナスはですね、重武装もなんかいろんなモジュールをね、発生させて、で自分の体にくっつけてそれによって、戦えるらしい、まあなんかアームドしていく感じですね、どんどん武器を自己生成して それを装着して、でまあどんな武装があるかはね、まだ全部は見えてないんですけど、てか多分その時その時によっていろんな武装が出せるんだと思います。まだ1回しか出ないんでね、わかんないんですけど、そんな感じで各次元にはそれぞれ1人ずついて、しかもそれぞれが別のやはり時空とは全く違う能力を持っているっていうのが、これから面白くなっていくとこなんじゃないかなと思いますね。まあやっぱりこの辺の設定見てるとね、マジック・ザ・ギャザリングから着想を得てるんじゃないかって思わずにはいられないんですよね。それこそそのマジック・ザ・ギャザリングにおける MTG におけるプレインズ・ウォーカーっていう存在が、いろんなね次元多元宇宙を渡り歩けるっていう設定を持っていて、これ完全に、次元超越者じゃないですか。でかつそもそもその次元の人々は他の次元っていうのを認知できないんですね、 MTG だと。まあギャバンの世界だとどうなんだろう、でもそういう次元超越者と似たような能力を持っている人たちだと、その次元超越者というな、存在を知ってるっていうことは、まあ次元がいっぱいあるっていうことも知ってるっていうことだと思うんで、その辺も考えると、まあ一般人はやはり認知できないのかなと思いますね。もしかしたらじゃないな、多分言動的にもギャバン、その次元、インフィニティ以外の現存する武士道とかルミナスはもうおそらく別次元のことを認知してなさそう。もしかしたらそれこそ、ギャバン、赤いギャバンに出会って、ああ他の世界から来たんだ、ギャバンはそう基本的には一人しか入れないのになぜお前もギャバンなんだみたいな会話もあったりしたので、ギャバンでさえもしかしたら認知してないのかもしれない。この本当に次元超越者っていう人たちだけがいろんな次元に行けて、いろんな次元を感知できてっていう、ものなんだと思っています。この辺やっぱりプレインズウォーカーとちょっと似てて、プレインズウォーカーだけがやはり、他の次元を渡り歩けて、そうじゃない人は他の次元っていうそのものを認知もできないっていう形なので、その辺がやっぱりそうなのかなとは思いましたね。でちなみに MTG の方だと、その無理やり、まあプリンズウォーカーじゃなくても他の次元があるっていうことを知ってるっていうのはいるんですよ。でそれがじゃああいつらみたいにちょっとプリンズウォーク試みてみようっつって、それまがいのことをしようとすると、一般人の人はもうそれに、そのなんだろうな、渡る時の衝撃に耐えきれなくて死ぬらしいです。耐えきれた人もいます。まあ人じゃないんですけどそういった存在も、屈強な存在は大怪我で済みます大怪我で済むんだって思うんですけど、そんな感じの話もあったりするので、MTG のストーリーもねまた追いたいんですけどね、なかなか追うのめんどくさいんですよねなのでまあこの辺はおいおいっていう形でまあ本当にそんな感じで、なんかねぶっちゃけ今ね、日朝でいっちゃ面白いのギャバンかなって思ってるんですよね、個人的には。なのでなんかこれからにもまた期待したいなと思っているところです。まあ本当になんか始まったばっかだし、過去のどうなんだろうな要素、聞いた話ではやっぱり過去の要素をちゃんと引き継いでるらしいんですよ。なんで過去作、初代というかを知ってるとより楽しめるらしいんですけど、まあでも新しく始まったものっていうのでもあるので、しかもすごい期間やっぱり空いてたんで、おそらく制作的にも過去の知ってるとさらに楽しめるけど、別に知らなくてもまあ分かるようにはやってると思うんですよね。それこそそのギャバンになる際の定着のプロセスっていうのも、今回そのどの話でも絶対に入るんですよ、ギャバンが変身するとき。でその解説を必ず入れてたらしいんですよね、過去作でも。っていう過去作のその要素もちゃんとありつつ、でも新しいことをやってるじゃないですか、いろんな次元に行けたりだとかっていうのが、新しい、ちゃんと新しくなってて、でその新規の層も獲得できるような話になってると思うので、気になったらぜひ、見てみてほしいなと。もう今4話かな、そう僕はまだ3話までしか録画で終えてないんですけど、4話とかまで見れると思いますので、ぜひね注目していっていただきたいなと思います。そんな感じで、以上、雑談前半でした。 遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はデュエマについてね、ちょっとお話がをしたいなと思います。あのデュエルマスターズって基本的には、1年で、テーマというか、その1年のテーマっていうのが変わっていくらしいんですよ、どうやら。で、今やってる王道ダブルかなっていうのが、年度で終わって、3月末で終わって、で4月からまた新しいテーマで1年やっていくっていう、話らしいんですけども、そんな、来年度っつったらいいのかなのテーマが、逆転、デュエルマスターズって逆転なんだっていうことでね、あの逆転がテーマになっているらしいです。かつその、新しいものの一発目は、逆転神 VS、切り札流っていうことで、しかもですね、なんか過去のキャラクターの、そのデュエマのキャラクターの、なんて言ったらいいのかな、まあ強化じゃないんですけど、をテーマにしたパックが、レギュラーパックになるらしい。で、第1弾は切り札勝負ということで、まあ初代主人公ですね、デュエルマスターズの。の、カードや、まあ多分現行の、主人公の、カードが、まあ逆転要素っていうのを、なんて言ったらいいのかな、取り入れて収録されるらしい。でその収録されるカードが数枚だけね、もうすでに公開されてたり、あと新しいメカニズムっていうのが公開されたんで、その辺のお話をねちょっとしていこうと思います。まあなんでね、いつもはこんなやんないのに、いきなりやり始めたかっていうと、ボルメテウスが出るからなんですよ。まあ僕基本的にっていうか、別にその当時で好きだったわけじゃないんですけど、まあ最近になってそのボルメテウスっていうのを使い始めて、テーマとして、で次に出るのがボルメテウスなんですね。それこそまあ勝負くんが使うのってボルメテウスだけでもないんですけど、ボルシャックとかも他にもありますし、ただそんな中でボルメテウスのやはり能力っていうのには目を引かれるものがあるので、まあボルメテウスこれから使い続けていこうっていう身としてはね、次にボルメテウスの完全なる強化が来るっていうことで、まあ黙っちゃいられないなということでお話をしていきますと。まあどっちから行こうかな、こっちから行こうかな。まあそれこそ、今回のというか次回のつったらいいのかのパックの目玉になるのが、切り札流ボルメテウスリバースドラゴン、もう完全にボルメテウスです。ただこれ名前は分からなかったとして、この姿そのものは実はちょっと前から公開されてたんですよ。なんかどうやら次のコロコロコミック、まあもう僕読んでないんですけど、やっぱりその当時は読んでたコロコロコミックの付録として、あのストレージボックスがねつくらしいんです。そのストレージボックスのパッケージに映ってるのがこのリバースドラゴンだったんですよ。なんでそれ見た瞬間に、あれこの顔ボルメテウスかとは思ってたんです。で実際にそれがカードとして公開されたんで、お話をしていきましょう。なんと水文明、もともとボルメテウスって非文明単色のカードだったり、まあせいぜい非文明プラスもう1色とか2色とか、まあ最大だと3色って、あのドリームボルメテウスホワイトドラゴンってのがいるんですけど、必ず赤が入ってたんですよ。なんとね、ちゃんと、ボルメテウスのドラゴンでありながら水文明単色、あでもちげえや、ミリオンフレームドラゴンいたわ。まあいいや、水分の単色っていうのが初ですね、さすがに。で、どんな性能をしてるのかっていうと、水運命の5マナ、エクスドリーマーアーマードドラゴン超荷重、ドリームクリーチャーつって、ドリームクリーチャーはですね、同名のカードがすでにいると新しく手札から、手札っていうか、あの場に出すことはできないっていう、制約を持ったクリーチャーたちですね。一応ドリームクリーチャーでも別のドリームクリーチャーだったらいいんですよ。全く同じ名前のが2体並べないよっていう、まあこれも実はルールの悪用で、あの2体並ぶことはあるんですけど、まあそれは言わないようにしておきましょうあの処理めんどくさいんで、5マナの水文明、攻撃力は7000、パワーか、パワー7000、ブロッカーダブルブレイカーで、こっからの能力がすげー強くって、このクリーチャーブロックされず相手に選ばれない、ほぼほぼ攻撃が通ります。で、このクリーチャーが出たとき、次の自分のターンの始めまで相手のクリーチャーは全て攻撃ブロックができない、バケモンです、ただこいつをポンって出すだけで、まずこのターン中相手はブロックができないんで、もう防御、もう無防備な状態でシールド割られるしかないんですよ。仮にブロッカーわーって並べたとして、こいつポンって出しちゃうと、あーそいつらブロックできないんでつってパンチってできちゃうんですね。でかつ攻撃もできない、いやクリーチャーいっぱい並べたぜ、じゃあ次のターンとどめだぜっつっても、こいつポンって出すと次のターンアタックされないんですよほぼほぼ生き残る もう逆転と何っていう話なんですけど、まあ、ここから逆転を自分からしていこうって話なんですね。で、新しい能力 Z ラッシュっていう能力がついています。これなんか過去にあったターボラッシュっていう能力のオマージュというか、まあ強化版らしくって、当時のターボラッシュって、このターボラッシュを持つクリーチャーがいるときに、そいつとはまた別のクリーチャーがシールドをブレイクできていると、このターボラッシュが発動されるっていう能力だったんですよ。 Z ラッシュはですね、シールドが離れたらとしか書いてないので、これどっちでもいいですね。自分でもいいし相手でもいい。かつブレイクってやっぱりそのブレイクをっていう行為じゃなきゃいけなかったんですけど、能力とかによって盾を例えば手札に戻したとか、まあボルメゼスみたいに盾を墓地に送ったとか、何でもいい。とにかくシールドが離れていたらこのハイパーモードっていうのが解放されます。超荷重っていう種族を持っているとこのハイパーモードっていうのを持ってることが多いんですけど、特定のこの条件を満たすことでハイパーモードを解放できるっていうのが Z ラッシュになります。でしかもこの Z ラッシュ、さっきも言った通り自分でも相手でもいいんですよ。そう、ターボラッシュって自分のシールドブレイクしたらダメだった、しても発動されなかったんですけど、 Z ラッシュはちゃんと自分からその墓地に送ったりとか手札に戻したりとかで、シールドが離れてれば何でもいい。でそうするとめちゃめちゃ強くなります。まずパワーが 12,000 に跳ね上がって、トリプルブレイカー3、シールドを3枚ブレイクできますね。でこのクリーチャーが相手のシールドをブレイクするとき、そのシールドを手札に加えずに持ち主の山札の下に置きます。まあもともとボルミテウスって墓地に送ってたんですけど、それが山下になりました。まあそれももともとはね、ボルミテウスゼロドラゴンかなっていうのがダブルブレイカーの、山下送りがあったんですけど、まあそれみたいな感じですね。墓地に送らず山下に送ります。その後各プレイヤーはこうして置かれたシールドの数カードを引くと、お互い3ドローですしかも相手からすると盾を3枚失って、もともとそれが、手札に来るはずだったシールドが下に行き、その分トップから3枚引くんですよ。まあちょっとした手札交換なんですけど、まあデメリットのように見えて、これお互い引くで自分はただ3枚ドローしてるんですね。何のデメリットもなくっていうのが、まあまあまあまあ強いよなっていうところですね。これはただね、これボルメテウスそのもので使うよりも普通のなんかグッドスタッフ系のデッキで使った方が強そうではあるんですよね。さっきも言った通り上の能力がまあ強すぎます。攻撃止めて、しかも相手も無防備にさせてっていうのがシンプルに強いので、高くならないことを祈りたい4枚揃えたいけどさっていうそれだけが懸念点ですね。でもう一個が、ギャラクシロっていうのもまた一つ新しい能力としてあって、これではちょっとボルメテウスのあれはないんですけども、城っていうのがもともとあったんですよ。もともとあった城って、その城をプレイしました、それを自分のすでにあるシールドの上に重ねてそれを城化するっていうものだったんですね。でこれがブレイクされた時に城は墓地に行き、でもともとあった下のシールドは手札に加わるっていうのが元々の城だったんですが、なんとこのギャラクシロ、これそのものがもうシールド化します。シンプルにシールドが1枚増えます。元々の城ってシールドそのものは増えなかったんですよ、その上に重ねちゃうんで。なんで例えば元々5枚ありました、ただの城をプレイしました、シールドは5枚のまま、そのうち1枚は城ですっていう形だったんですけど、このギャラクシロはシールドが今5枚あります、でその上でギャラクシロプレイしました1枚増えますなんですよね。っていうのが、その当時の城とは違う、ものになっています。ただしこの城がブレイクされるとこいつはそのまま墓地に送られます。さすがに再利用はできないってことですね。で、一応ですね、いやまあ全部のカードが見えないと分かんないんですが、今回、紹介されている覇王の前線基地ブラックエクスプロードっていうのは、表向きで置かれた時と離れた時に能力があると。かつ、各ターンに1回、クリーチャーが出た時に自分のシールドをブレイクすると、そのクリーチャーにスピードアタッカーを与えられるっていう常在能力も持っています。そんな感じで、まあまあまあ能力見るとこいつも結構前のめりな能力を持ってるんで、楽しそうだなとは思いつつ、まあ買わないかなとは思ってますね。でそんな感じで、でかつなんか他にもいろいろですね、その勝負編というかを彷彿とさせるカードがいろいろあるらしい。公開されてるのだと、 ボルバルザ・アクシデン・ドラゴンの多分これあれですね、リメイクですね、オルタナティブの A ボルバルザ・アクシデンっていうのとプラスワンスパーク、これ多分ホーリースパークですね、ただのっていう感じで、その当時勝負くんが好きだったというか、まあ勝負編を見ていた方にとっては懐かしのセットになるんじゃないかなと思いますので、タックはもしかしたら買わないかもしれないんですが、まあこれから公開されるね他のカードによってはなんかいろいろそのボルメテウス、あ、もう一個そうボルメテウスの強化実はあって、こっちの方がまあシンプルな、なんだろう、ボルメテウスのちゃんとした強化だなって思ったのが、腐食の炎ボルメテウス残滓、闇3マナのミリオンフレーム超過重ですね。これも同じ Z ラッシュっていう能力持ってて、スノーパワーだと2000なんですが、ハイパーモード解放すると8000、出た時にですねクリーチャー1体選んでパワーマイナス4000できるんで、相手のメタクリーチャーとかが結構簡単に殺せるんですよ。なので3マナで除去をかましつつ、Z ラッシュでハイパーモード解放するとこいつ自身がブロッカーになります。8000のブロッカーです。かつダブルブレイカー、まあ自分のターンでなんか自分のシールド1個あってダブルブレイカーポンっていくのもいいし、そうすると3マナダブルブレイカーなんですよね。それはねだいぶ強いで、そうじゃなければ相手が例えば1枚だけシールドをブレイクしてきました、そうするとその時にも Z ラッシュがちゃんと解放されるので、じゃあ次は8000のブロッカーだよって言って立てとくこともできるっていうのが、まあまあまあ使いやすそうだなとは思いましたね。そんな感じで、そういろんな強化カードも出て、しかもこれからもまだ出てきそうだなと思ってるので、次のね、このレギュラーパック期待したいなっていうところなのと、それに加えてなんかその1週間前ですね、レギュラーパックの方が4月の11日発売なんですけど、4月の4日に、使いやすくて勝てるデッキを25種類からランダムで、それを要はそのセット1個買うと中にランダムで25分の1のデッキが何かしら入ってるんですよ。で40枚カードがちゃんと入ってるんで、そのままデュエルができてしまう、ドキドキ強いデッキっていうのが、25の王道、これがね発売されるらしい。これもなんか全然僕はそのカード1枚1枚の性能とかが分かんないんであれなんですけど、有識者によるとめちゃめちゃ強いらしい。あの売ってたらぜひ買ってください。まあ売り切れてると思いますっていうぐらいのとんでもないデッキが25種類、あ、まあそれも25種類全部が公開されてるわけじゃないんですけど、今いくつだろう、最初に5種類公開されて、こっから多分なんか2種類ずつぐらい公式デュエマの公式から公開されていくので、まあ7とか9とかぐらい公開されてるらしいんですけど、なんかどれも強いらしい今のところなので、売ってたら買いましょう売り切れててもしょうがないぐらい強いらしい。でさらに5月の16日かには、ますます強いパック25の援軍っていうのもあるらしくって、あ、これはパックなのか、あ、パックですね。これおそらくそのドキドキ強いデッキを強化するカードが入ってるパックってことかな、多分そういうことなんだと思います。そんなパックもあったりするらしいので、ぜひともねその辺はなんかだから始めやすいっすよね。いきなりその1100円だったかな確かとかでもうデッキが1個分ポンって出てくるんですよ。しかもそれがめちゃめちゃ強いらしいんですよどうやら。なので、あの、あーデーマ始めてーな、よし1100円で始めるかっつったら始められちゃうらしいんですよねどうやらこれからっていうのもあるらしいので、ぜひね、ただ25種類からランダムなんで狙ってデッキは出ないかもしれないんですけど、でもただ始めるっていうだけだったら、あ、じゃあこれ出たこのデッキを使い続けようみたいなことでやってってもいいし、まあもし他にもねデッキが欲しいってなったらもう一個ください、もう一個くださいってなってもいいかもしれないんで、そんな感じのをやっていけるとデーマ楽しくなっちゃうんじゃないかなと思ってはいます個人的にはね。っていう形で、まあ僕の中の本編としては本当にそのボルメテス、レギュラーパックの方か、11日発売の方のレギュラーパックでどれだけボルベテウスの強化が出るのかっていうのが、僕の中では肝だったりするので、それがね公開されることを、待ちたいなと思います。以上、後半はデュエルマスターズのお話でした。ダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。 この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ギャバンの話で一個だけ話し忘れたことがあるんで、ちょっとそこだけ話してから終わりにしようと思うんですけど、出たのは1話終わりぐらいからもう出てたのかな。カラスマロっていうキャラクターがいたんですよ。でそのまあキャラクターっつってもちゃんと顔出しのキャラクターなんですけど、そう二次元キャラクターじゃなくて、の演じてたのが宮下優也さんだったんですね。僕それ知らなくって、でちょうど放送される前にその情報を仕入れて、あ出てたんだと、出るんだっていう、出演予定なんだっていうのを知って、で実際にその話を見てみたんですが、まあ面白かったですね。まず宮下優也さんを知らない方に、ついて、てか知らない方向けにの説明なんですけど、僕がちょくちょく話している遊戯王 5Ds の主人公不動雄星やってたんですよこれは声優としてなんですけど、やってた方だったんで、えその人が出るのって思って、で実際に見てみたら、あのダークシグナー編の桐生のようなテンションで出てきたと思ったら、速攻セキュリティに捕まってました。何言ってるか分かんないと思うんで、もし知りたいと思った方、まあ分かる方には分かると思うんですけど、分かんねえよって方はぜひ調べてみてくださいしかもこれなんか公式の紹介文、カラスマロの紹介文もすげえふざけ倒してたらしくって、ただそれにはちゃんと理由があって、今回のこのギャバンインフィニティのメインのシナリオライターさんの方がそれこそ 5Ds の初期に関わってたらしいんですよ。まあ別にそのコネではないと思うんですけど、そことそれこそその同じその作品の主人公が組み合わさっちゃったら、公式の紹介文がふざけ倒してその不動優勢を彷彿とさせるような、テキストをめっちゃ起こしてたんですねそれがちょっと面白かったんで、気になった方はぜひ、あとカラスマロで調べる方がもしかしたらわかると思います。そこに簡潔に、すっごい簡潔にピクシブ百科事典とかで載ってるんで、もし知りたいなと思った方は調べてみてください。知りたくないっていう方はまあ別に調べなくていいと思います強制ではありませんっていう形で、知ってる人だけすげえ面白くなっちゃう、小ネタでしたという形でね、今回は、ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。